2023年10月17日火曜日、時刻は午前8時18分を過ぎたところですが、さてモンテーニュですけれども、荒木先生のモンテーニュ、もう第4章ですね。ちょっと間を飛ばして第4章に進みたいと思います。昨日ちょっと紹介しました冒頭のところの思考と表現の素地ということがありますけれども、まあ、憂鬱というものがものを書くちょっとこうね、きっかけになると。で、憂鬱というのはいつかもうだいぶ前なんですけれども本が出てましてね、憂鬱でなければ仕事じゃないというタイトルだったかな憂鬱でなければ本当の仕事じゃないというようなニュアンスの本が出てたんですよ。で、それまあもちろん買ってないんですけど、もちろんというか買ってないんですけれども、でもそのタイトルが、いやその通りとなんかそれはすごく共感したんですね。で、多分まあ、モンテーニュの方が先読んでるんですけど、でも全体を通してこのモンテーニュにやっぱりこう惹かれていったのは、まあね、自分自身もなんか思うところとこう相通じるというかこともあって、まあ、この本に思い出が強くなったわけですけれども、憂鬱っていうのは結構大事な要素なんですよね。なんかクリエイティブな活動でと思うんですけれども、で、荒木先生がこの憂鬱、モンテーニュにとっての、まあ、この憂鬱とかということについてこうずっと書かれてて、第4章は57ページからなんですけど、でモンテーニュにとっての、まあ、憂鬱とかということが書かれてて、で、ある文章のは荒木先生の文章はですね、こうなっておりますね。58ページのところですけれども、憂鬱はこの場での心の状態、心の状態あり方であろうが、もう一度最初から、憂鬱はこの場での心の状態あり方であろうが、これについても1580年以降ともなると、気往の自分自身の生活の経過が透視的立体的に見え、そこに種々の他者の場合が組み入れられ包括した展開となっているというふうに荒木先生の文章が書かれてて、で、これに引き継いでモンテーニュの言葉が引用されてるんですね。どういう言葉かというと、モンテーニュのエッセイの第2巻第20章、我々は純粋なものに何も味わうことがない、第2巻第20章、我々は純粋なものは何も味わうことがない、という箇所からの引用記述、モンテーニュの記述ですね。どんな記述かと言いますと、これはモンテーニュの言葉です。メトロドロスは、悲しみの中には快楽がいくらか混じり込んでいると言った。彼は別のことを言おうとしていたのかどうかわからないが、しかし私には憂鬱の中で自分の気持ちを養い育てることには意図と満足とそれを嬉しがる態度があると考えられるのだ。さらに言えば、野心さえそこに混じり込むことがあり得る 憂鬱の膝元には我々に微笑みかけ我々を喜ばす甘味、甘い味、甘味、美味のわずかばかりの影が差している。それを食べて生きているような性質の人間もいるのではないだろうかとモンテーニュが言ってるんですね。メトロドロスはそこのモンテーニュがまず紹介してますけれども、メトロドロスというのは紀元前4世紀の哲学者ということです。で、まあエッセイを書くというモンテーニュは、まあ、当然ですけれどもすごい、まあ、読書をする人で、もう蔵書は1000冊以上だったんではないかと、もう古今東西というかその当時に読めるものっていうか手に入るようなものを、いろんなものを手にして読んでたようですね、モンテーニュというのは。もう一度このモンテーニュの言葉、メトロドロスは悲しみの中には快楽がいくらか混じり込んでいると言った。彼は別のことを言おうとしていたのかどうかわからないが、しかし私には憂鬱の中で自分の気持ちを養い育てることには意図と満足とそれを嬉しがる態度があると考えられるのだ。さらに言えば野心さえそこに混じり込むことがあり得る。憂鬱の膝元には我々に微笑みかけ我々を喜ばす甘味、美味のわずかばかりの影が差している。それを食べて生きているような性質の人間もいるのではないだろうかというふうにモンテーニュが言ってますね。で続けてこれをからつなげて荒木先生がこのように書いてますね。このモンテーニュの言葉に対して、これは人間の資質の微妙、奇妙な複合の状態を見通し言い表している奥行きのある監督と言える、感じて得る監督と言える。このむしろ充実さえしている状態こそ思考と表現を成り立たせる絶好の下地であって、これは高度の受容性、受け止める受容性、許容力であり、そこへ外界のまた内側から発生する多様な事態、反応が持ち込まれ、それぞれが生きた材料、資料として活用されることとなる。一見受容的とは見えながら、柔軟であり強靭であり、それは極めて度合いの高い創造への潜在的可能性となるのだ。ことは本人の資質に待ちながら、何よりも明敏な対処の意欲と行動にかかる。明敏、明るくて敏感という時の明敏、明敏、 頭の働きが鋭いこと、あるいは物事の要点や本質を素早く悟ること、明敏ということですね。メトロドロスは、悲しみの中には快楽がいくらか混じり込んでいる。これはわかる気がしますね。と言った。彼は別のことを言おうとしていたのかどうかわからないが、しかし私には憂鬱の中で自分の気持ちを養い育てることには意図と満足とそれを嬉しがる態度があると考えられるのだ。さらに言えば野心さえそこに混じり込むことがあり得る。確かに憂鬱の膝元には我々に微笑みかけ我々を喜ばす甘味美味のわずかばかりの影が差している。憂鬱の膝元には我々に微笑みかけ我々を喜ばす甘味美味のわずかばかりの影が差している。それを食べて生きているような、それを食べて生きているような性質の人間もいるのではないだろうか。これは例えば作家とかはね、小説とか作家の人はそういう要素がありますよね。いや本当にそうですね。やっぱり中井先生は、フランスでも他の人よりもモンテーニュとバレリーに親しみを持つとこう本に書かれてましたけれども、何かやっぱりね、1500年ぐらいのモンテーニュ、500年以上前の人とまた中井先生とこのつながり、やっぱりこう地というのは、あるいは魂と言っていいのかわからないですけど、やっぱり時空を超えると言いますかね、なんかそういうことを思いますね。メトロドロスは悲しみの中には快楽がいくらか混じり込んでいると言った。彼は別のことを言おうとしていたのかどうかわからないが、しかし私には憂鬱の中で自分の気持ちを養い育てることには意図と満足とそれを嬉しがる態度があると考えられるのだ。さらに言えば野心さえそこに混じり込むことがあり得る。憂鬱の膝元には我々に微笑みかけ我々を喜ばす甘味美味のわずかばかりの影が差している。それを食べて生きているような性質の人間もいるのではないだろうか。モンテーニュエッセイ第2巻第20章、 我々は純粋なものに何も味わうことがないよりでした。以上です。